はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、現在このポッドキャストではアマゾンプライムデーを生活防衛に利用するというお話でずっとお話しさせていただいております。3日目はですね、まさにそのテーマの真髄、生活防衛をするために何を買えばいいのかっていうお話をさせていただきます。皆さん、アマゾンプライムデーと聞いて何を思い浮かべるでしょうかね。アップルガジェット、ね、Kindle、ね、大型のテレビなんかを買わはる人もいるかもしれんし、ひょっとすると高音質のワイヤレスヘッドホンといったかっこいい電子機器ね、こういうガジェットを安く買うお祭りだと思ってる人も多いかもしれません。むしろ昨日はそういう放送をしました。アップルがだいぶ安く叩き売りをしてたんでね、これは買いですよというお話をさせていただきました。もうほとんど売り切れたっぽいですね。 iPad とかも速攻で売り切れたっぽいです、うん、まあそれは確かに魅力的なんですよね。で、私も、全くこの Amazon のプライムデー関係ないんですけど、 iPhone 17 Pro を買いましたね。それはまたなんでこのタイムで買ったのかっていうのをお話ししていくんですけれども、今日はね、この2026年、今私たちが最も優先してやらんとあかんことっていうね、その話をしていきます。ズバリ生活防衛ですね、はい。2026年の Amazon プライムデーの先行セールがまさに、昨日7月7日から始まっています。で、このセール期間をただの買い物のお祭りとして終わらせるんじゃなくて、これからの厳しい経済状況を生き抜くための最強のコストカット作戦として活用してほしいんですね。じゃあなんで、今生活防衛が必要なのかっていう理由をね、何回も何回もこのポッドキャストでもお話ししてるんですけれども、そこも合わせて今日はしっかりお話ししていきたいと思います。一つ目の大きな問題は、ものすごいスピードで進んでる円安です。ニュースで毎日のように聞く言葉なんですけれども、まあ、具体的にどういうことかっていうとですね、7月6日の時点で1ドルが162円というとんでもない記録をつけています。あんまりねニュースとかにもならへんし、 SNS でも全然話題になってないんですけど、これ結構えぐい円の負け方なんですよね。もう負け方なんですよ。円の価値が下がっちゃってるんですよね。で、例えばアメリカでね売っている1ドルのチョコレートがあるとします。昔1ドルが100円だった時代、私がカリフォルニアとかアナハイムに行ってた時の時代ですね、これはですね100円玉を1枚出せばそのチョコレートを買うことができたんですが、今は1ドルが162円になってるので、同じチョコレートを買うためには162円が必要になります。でね、昨日もアメバかなんかのニュースで、あのペコパっていうお笑い芸人のショーウィンジさんが、ね、いや僕たちは日本で暮らしてるし日本円で生活してるから別に関係ないんじゃないかというような話したはったんですけど、いや大いに関係があって、日本っていうのは食べ物を作るための肥料から電気を作る燃料までありとあらゆるものを海外から買って輸入して生活してるんですよね。なので円安になるってことは、日本という国全体が海外のものを買うたびに以前よりもはるかに多くの罰金を払わされているような状態なんですよ。でもちろんこれはどこに反映されるかって言ったら私たちなんですよね。スーパーに並ぶ全ての商品の値段がどんどんどんどん上がっていくってことは絶対に避けられないんです。なぜならその商品を買ってる人も海外から買ってるんで、やっぱり多く今までより多くお金を日本円を支払わないといけないので、まあ、その分跳ね上がりますよね、商品もちろん。よくあのダゾーンの値段がどんどん高くなってることをめっちゃ怒ってる人もいるんですけど、あのダゾーンっていうあの海外のサービスなんですが、ダゾーン自体もあの海外サービスなので、あの日本だけ安くするってことはできないんですよ。彼らは海外企業で海外資本なので、世界中でダゾーンってあるんですけれども、日本だけ特別に安くっていうのはできないです。通常の値段にしてるだけでも円安でどんどんどんどん円の価値下がっていってるのに、同じ値段でキープできないんですよね。同じじゃないです、同じにしようと思うと円安になった分上乗せしないといけないんで、ダゾーンの値段もそれはどんどん上がっていくよねって話なんですよね。で、2つ目の大きな問題はやっぱり中東ですね。中東、アメリカとイスラエル、イランの対立ですね。これも収束に向かうみたいなニュースもありつつなんですけど、全然終わってなくて、ホルムズ海峡もまだ依然としてきちっと解放されてない状態ですよね。で、これで原油が入ってこないということで、まあ、これに関する関わるものが全部製品が高くなるっていう、 まあ、日本が使ってる原油、つまり石油の 94% っていうのはこの中東の地域から運ばれてきてますということで、でこれをまあ船を動かすための燃料もたくさん必要になりますし、運ぶための値段ね、つまり輸送費も跳ね上がってくると。で石油っていうのはね、車を動かすガソリンになるだけじゃなくて、スーパーのレジ袋とか、あのそれこそスーパーでこうお肉とか包んでる透明なパックであったり、シャンプーの容器とか、あとはもう洋服もそうですよね。服の素材も、私たちが毎日使っている日用品の多くは石油から作られていますと。でこれが、入ってこないということになれば、もちろんその分、ね、値段は上がっていくっていうのは当然ですよね。でさらにもっと言うと、その商品を運ぶ輸送費、トラックで荷物を運ぶためのお金も高くなってしまうっていう恐ろしい連鎖反応が起きつつあるんですよね。で3つ目の問題は、円安と原油高組み合わさって、でさらに元からあるインフレ、もうインフレはずっと続いています。インフレっていうのは物の値段が上がり続けてお金の価値が下がってしまうっていう。だから日本の今の状況っていうのは、円安で円の価値が下がって、海外から物がサービスとか物を入れるときにお金が今までよりかかる、プラスそもそもの物価、物の値段が上がり続けているっていう、ちょっとダブルパンチな状態ではあるんですね。でこれ調査会社の帝国データバンクっていうところが発表した資料によるとですね、今の状況が続いた場合、2人以上で暮らしている一般的な家庭の1年間の出費が最大で5,388円も増えてしまうっていう試算が出てきていると。何も悪いことしてへんのに、ただ普通に生活してるだけで財布から毎年5万円消えていくっていう、思ってください。お給料が上がったらいいんですけれど、その分5万円分のお給料上がってますかっていう話なんですよね。だインフレでもないですよ。インフレは本来ね、経済力ついたりとか、ね、景気が良くなるあの見通しなので、インフレ自体は悪いことじゃないんですけれども、頑張って働いてるのになぜか生活が苦しくなるっていうそんな状態になってますというね。で4つ目の問題が、自然がもたらす脅威災害のリスクですね。でまず地震に関しては、これ 100% 起きるって、もう科学者、いろんな研究者が言ってます。もう日本のもう今の状態でいくとですね、あの巨大地震はもう 100% 起きるっていう風になってますから、いつか絶対起きる。で今年はですね、スーパーエルニーニョという地球の全体の気候がおかしくなる現象が起きていてですね、海水がまあとても暖かくなってるんですよね。で海の水が暖かいとどうなるかっていうと、強力な台風がたくさん発生しやすくなっています。もう現時点で今台風めっちゃ発生してるじゃないですか。でこれが、今9号も発生していて、これ日本列島来るかどうか分かんないですけど、めちゃくちゃ 強烈な台風ができていますと。で結構頻繁に台風が今年は襲ってくるんじゃないかっていうふうに言われていて、じゃあこういう巨大な台風が日本直撃したらどうなるかっていうとですね、まあ、道路が水で浸かってしまったりとか、土砂崩れ起きたりとかして、トラックが走れなくなると。でトラック走れなくなると、スーパーマーケットとかコンビニとかに商品届かなくなってしまうと、まあ、そういうですね、災害の後にね、なんかスーパーの棚から水とかトイレットペーパーが消えてしまった光景とかテレビでよく見ますよね。やっぱり人間っていうのは、いざという時にパニックになると、生きるために必要なものを我先に買い占めてしまう。なのでそうなる前に、商品がたくさんある今のうちに家の中の倉庫にしまっておくっていう必要があるというお話です。はい、前段めちゃくちゃ長かったんですが、ここから本題はい、で私たちこのリスクにどう立ち向かえばいいのかっていうのが、昨日から始まっている Amazon プライムで利用した圧倒的コストカット、日用品の限界備蓄です。で限界備蓄っていうのは、家の中の収納のスペースが許す限りですね、絶対に使うだろうというものを買っておくということですね。で具体的に何を買うかリストアップして説明していきます。第一に最も重要なのは飲料水です。水はですね、人間が生きるための基本です。飲むだけじゃなくて、トイレに流したりとかですね、そういう衛生面でも必ず必要になるんですね。で水道の蛇口をひねれば水が出るのは平和な時だけです。トイレの流すボタンを押せば水が出るのが平和な時だけなんですね。台風で停電になってポンプが動かなくなれば、マンションの上の方には、ね、水は届かなくなりますし、ただでさえ断水とかそういうことは起きます。 Amazon プライムデーで2リットルのペットボトル9本入った段ボールとかね、まあ、500ミリリットルも使いやすくておすすめです。24本入った箱、これ普段よりもかなり安くなってますんで、水は腐らないですし、賞味期限も長く設定されてますんで、まあ、玄関の隅っことかベッドの下とかでもいいんで、まあ、水は段ボールで何箱も積み上げておくぐらい買っておいた方がいいかなと思います。で、第2にトイレットペーパーですね。トイレットペーパーは生活の尊厳を守るために絶対に必要です。紙の材料も海外から輸入してますし、運ぶためのトラックのガソリン代も上がっていますと。で、これから先トイレットペーパーもっと値段が上がる可能性が非常に高いですし、なんならなくなる可能性もあります。で、トイレットペーパーって軽くて腐らへんっていう最高の条件を持ってるんで、まあ、クローゼットの上の空いてるスペースでもいいですし、外に置いておいてもいいかなと思います。もう大きなパックをね、5つでも6つでも押し込んどいてください。はい、未来の自分がね、うわあの時買っておいてよかったって、涙を流して感謝すると思います。3つ目はですね、各種洗剤とかシャンプーとかリンスですね。あの洗濯機で使う、医療用の洗剤とか、お風呂洗うためのバスマジックリンかとか、お皿洗うためのキュキュッとのような食器用洗剤ね。あと毎日使う、使ってる人はシャンプーとかボディーソープね、このあたりの液体、これも、買っておいてください。この辺も全部原油でできていますということで、石油から作られていますということで、もう買ってしまっておいた方がいいです。で、4つ目はインスタント食品とかレトルト食品ですね。お湯を注ぐだけで食べれるカップ麺とか、温めるだけのカレーとか、パックのお米ご飯ねとか、ツナ缶パスタの麺ですね。これらはもうもちろん通常普段の日常も使っても全然 OK やし、災害起きてガスとか電気止まってしまった時の命をつなぐための非常食になります。で、仕事から帰ってきて疲れた時とか、なんかもう今日飯作りたくないっていう人はですね、ホットクックにですね、パスタ入れて、ツナ缶入れて、コンソメのスープ入れればですね、それで美味しいスープパスタができますんでですね、ぜひ試してみてください。ということで、今この4つかな、とりあえず絶対買っといた方がいいって、あとなんか電池とかもあった方がいいかもしれんけど、まあ、とりあえずこの4つは確実に買っといた方がいいですね。水とトイレットペーパーと、各種洗剤ねと、インスタント食品、レトルト食品で、もっと余裕あるよという人はですね、災害に備えた備品をですね、買っといた方がいいかなと思います。ガス缶とかそういうの、ガスコンロなかったら岩谷のガスコンロ、宅丸がおすすめですが、そのあたりを買っとくっていうのはすごく大事だなというふうに思います。で、なんかこういう話をするとですね、どうしてもですね、なんか買い占めはどうやねんとかですね、まあそういう話を、まあ、あると思うんですよ。結局買いだめを煽ってるだけじゃんとかね、そういうご意見もあると思うんですけど、これはすごく大事な視点だと思うんですけど、私がお伝えしたいのは、パニックの時に大量に買い込む買い占めではなくて、あくまでいつも使うものをいつもより少し多めにですね、安いタイミングで買うっていう、ごくごく普通の家計管理の延長線上にある考え方だと思っていて、やっぱトイレットペーパーとか洗剤とかって賞味期限気にせず保管できますし、まあ、賞味期限っていうかな、まあ、消費期限気にせず保管できますし、水とかインスタント食品っていうのは災害リスクに備えた、ね、備えとしてね、非常に重要なものだと思っているんで、それを計画的に買うっていうのは決して悪いことじゃないと思います。というか、これから値上がりに備える賢い家計防衛だと私は思っているのでですね、この Amazon プライムデーをね、せっかく安くセールで出てますから、ここをうまく利用して、生活防衛備えていきましょうということで、今日の放送噛んだー